ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、トムでございます。11月16日もう迫ってまいりましたよ。年の瀬があともう1ヶ月ちょっとしかないですからね。まあやってることは変わんないんですけどね。俺なんかこうね、年末のスペシャリティ感っていうのね、味わったことがない。俺はあんま変わんないままね、年をこうぐるっと迎えちゃうんでね。ただ今年はね、社長の運転手やってるからちょっと違うのかなっていう気はする。なんかさすがにね、12月31日に紅白見ながらなんていうことがないかなって気はするし、もう坪さんもこの調子だともうガタガタだから、もう感激を縫って収録するみたいなね。そんな感じで今年もやってまいりましたが、行きましょうか。ってか先ね、1日ちょっとエロくなかったからね、駆け足でもね、もうちょっとこうエロいネタをね、山盛り詰め込んでみようかなと、そういう風に思ってるのでね、もう余計なトークはね、置いといてね、もう次行くよ。もちろんパンパンさんね、パンパン .com、panpan.com でいけるから、まあいろんなネタっていうかエロネタしかないけど、このサイト本当面白いよ。別にここのステマでも何でもなくオープンに言うけど、で、マーケットって俺誰も、このパンパンさんから一銭ももらってないけど、これ本当ね、記事として面白いから、気になった方見てあげてください。パンパン .com。彼氏が喜ぶチンコの触り方。行ってみましょう。これ男の子じゃなくて、やっぱ女の人もね、よく見るんだね。だから男5、女5ぐらいの、本当にハーフ&ハーフみたいな感じになっております。おりますよ。まずはおちんちんを上手に触る方法、さりげなく着衣の上からタッチ。今夜盛り上がるためには彼氏の、ズボンの上からチンコを軽く触ろう。これハードル高いんじゃないかな、触れる人で。太ももに手を置く流れで触る、これはねうまいと思うね。今日どこ手、連れてってくれるのって言いながら太ももに手を置いた、その手を、股間の方に上げていくっていうね、これかなりね、覚えとくといいスキルじゃないかな。俺のリスナーに女の人がいるかどうかは別にしてね。これは別にして。ね、で、お風呂に入る際にパンツを脱がせる、振りをしながら触る。これもすごいな。これもなかなか。おちんちの先、亀頭部分ね。亀頭部分を手のひらでさすりながら包むように握る。エロい。これはエロい。これはなかなかエロいね。UFO キャッチャーのように指5本で刺激。あ、これもね、ちょっと変わった感じだけどね、軽くこう、甘爪じゃないけどね、爪が引っかかるような感じがね、これはね、ちょっとエロいね。意外とね、こう、俺、ダメなの、この、両手で握られる。そっと。で、俺の一番大好きなのはね、これ、キスをしながら逆手でチンチンを握る。これもね、強力。超強力だよ、これは。ドアノブ握ると思えばいいから、一番簡単。で、ドアノブを回すみたいにしてグリグリやると、大概の男は声出すから。女子の人はこれ覚えとくとね、いいと思うね。キスをしながら、ドアノブ握るみたいにおちんちんを握る。っていうのを。オープニングからだな。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。この番組では、てかトムのおはこんちはまでは、エロいネタを、もうすでに言ってますが、もう、今回盛りだくさんでエロいネタ言うので、こういうのがきつい人、もうごめんね、聞いちゃったよね。もう聞いちゃったけど、即刻この番組をやめてですね、他のミュージックゼロチャンネルの、純真無垢な、番組、面白い番組いっぱいありますから、そちらを聞いていただいて、エロいのが好きなお友達だけおいで。こっちに、この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、ごめんね、もう先に喋っちゃったよね。チンチンの握り方からいきなり始めたやつが、何言ってるんだっていう、聞き、もう、なんだろう、しまったと思った人は、本当に申し訳ない。で、まあ、俺のリスナーなら平気だよね。俺のリスナーなら、平気。これ平気。気になってたんだ、俺、これ。飛びっ子をエロく使いこなして、マンネリ解消しよう。飛びっこってわかるつぼさん。わかるわかる。もう、飛びっこってね、リモコンと遠隔操作できるね、ちっちゃなバイブレーターのことなんですよ。だからまあ、どっちかというと女の子に使うもんなんだけど、それの、ワンランク上の飛びっこプレイのやり方っていうのがね、あったんで、これはもうね、見てみたい。見てみたいというか、まあまあまあ、遠隔操作可能な、ローターなんで、ちっちゃいのね、卵みたいなやつでね。あれで、まあ、なんだろう。どうやって使うか。で、いいところっていうのは、まずフリーハンドで性感帯を攻めておける。だから、おっぱい揉んだり、他のところを手で触ってても、遠隔操作だから、はっつけとけば、勝手にIVをしてもらえるわけなので、そういう風な使い方は、いいよと。それで、あと、まあ、じらすことができる。ものすごく早くこう、バイブレーションするので、まあ、指はかなわないね、この、電気のこう、電磨とかにもね。あの振動に指は絶対かなわないので、それをまあ、うまく使いましょう。さらに、野外周知プレイね。これはもう AV で見たことあるもん。一度は、死ぬまでに一回はやりたいのね。デートしながらエロいことできるっていうね。これはもう、男の夢ですよ。この、なんだろう、自分の女に、こう、野外で、飛びっこプレイをしたいのは、もう、全男性の夢と言っても、過言ではないと、俺は思ってるよ、個人的に。で、まあまあ、まあ、行こうかな。まずね、飛びっこの基本的な使い方。基本的な使い方は、まあ、キスや、自分の愛部を気分を高めるために使える。そして、ローションを塗ったら余計感じる。それから、乳首やクリトリス周辺が特におすすめ。で、ローターの強さは弱いから。だほとんど動いてるか動いてないかぐらいに、彼女につけてあげてください。で、これはなぜ4つがあるかというと、すげえこれエロいんじゃなくてなんかちょっと真面目っぽいね。要は、男ってさ、そのエロい気持ちにモードチェンジがすごい、オンオフが激しいじゃん。だからもう興奮したら速攻になるじゃない。だけど女の子はそうはいかないからグラデーションでこう盛り上がってくるわけじゃない。そのグラデーションで盛り上がるための演出として、ローターを使えということなのね。だからそういうそのスキンシップとか愛情表現に飛びっこをこうなんだろうな混ぜていこうという。だから、ゆっくりこうスローアイブとかをしてると愛液も多少さほらもう濡れになっていてもちょっと乾いたりとかするとかっていうのを防ぐためにもローションは使いましょう。これねローションはね本当にね一本持っとくと一本持って歩いてるやつ見たことねえけど誰も日柄一日会社に行くにもローションをとりあえず入れてるやつなんて絶対ド変態に決まってるからそんなやつはちょっと知らんがまあでも持ってるとプレイの時に幅が広がるのは本当なんでまあ持っておきましょうっていうわけじゃないかな。で絆創膏みたいなねそのサージカルテープでもいいよな。バレーボールの選手とかが、テーピングしてる。ああいうので、おっぱい、乳首の先にポチって止めたりとか、することもできるので、それも、 まあ、会社のカバンの中にサージカルテープが入ってるやつもどうだかわかんねえけど、バレーやるわけでもねえのに月指が怖いのか、それが入ってる人もちょっとおかしいけれど、まあまあそのまあローター入って飛びっこが入ってるやつほど多分もうド変態だよね。会社に行くのに常にローターがカバンの中に入ってるやつって動画してるやつだよね。まあでもまあ備えあれば憂いなしって言葉が あるんだよね。世の中には。で、まあ、飛びっこの使い方としては、まあそんな感じでいきます。で、飛びっこ固定だと、目隠しとかね、言葉攻めなんかがいいらしい。要は、これ動かされたら感じちゃうんだろうみたいな。そう、誰だ俺そういう感じで言葉攻めをするとか、目隠しプレイの時は、あえて黙ってしまう。何も言わないとか。で、まあ、まあ、あれだよね。絶対やりたいやつね。飛びっこをおまんまんに入れまして、お散歩、お買い物、ドライブ。これが、もうこれがやりたい。とにかく。まあ、ハードルの低いところではやっぱりあれかな。ドライブかね。一応閉鎖空間だからね。助手席でおままに、飛びっこを入れましての、人がいっぱいいそうなところでスイッチオンとかね。うわ、やりたい。これはすごいやりたい。で、多少彼女も、慣れてきましたらですね。ちょっとした公園。人気の少ない公園とか。これがね、俺の中でね、それは性的にいろんなことをするのは、もちろん個人の自由だけど、露出プレイっていうのは、例えば俺、ちっちゃなお子さんとかに見られる可能性だってゼロじゃないわけだから、あんなもん見せられたら、その子トラウマ確定だからね。自分がどんだけ嫌な思いするとか、恥ずかしめを受けるとかっていうのはわかるけど、よそ様のお子さんとかの性癖まで左右する資格は、権利は、どの人間にもないと俺は思ってるから、だから露出プレイが公然わいせつとして良くないっていうのは、俺当たり前だと思うのはそこですよ。要は、誰かの性癖ねじ曲げる可能性があるって思って露出している人いる？なんかすげえ真面目なこと言ってるのこれ。エロい話だけど、だからその露出プレイっていうのは確かにドキドキしたりとか興奮の材料ではあるけれど、誰かの人生をねじ曲げる可能性が必ずあるってことだけ、心に刻みながら露出プレイを楽しめねえか、こんなこと言ったら。こんなこと言ったら楽しめねえけど、俺はそう思うのね。現に俺そういうの見たから、今俺がこの変態になってるのは、子供の頃にそういうの見たからかなっていう気もする。変な話ね。真面目な話じゃないけど、真面目な話に聞こえるかな。だけど、やっぱりその、公然に何かをするっていうのはそういう危険は絶対ありますんでね。ちっちゃなお子さんが見てて、あれなんだろうって言って疑問に、でも強烈に思ってしまうとか、下手すると全裸とかね、はめてるとこなんて言ったら、もうね、確定ですから、トラウマ。忘れられるわけがないから。近所の野良犬じゃないんだ。まあ、野良犬いなくなったからね。世の中から野良犬いなくなっちゃったから、楽しい、もう本当に世の中が平和であって、楽しんで行ってくれるなら、もう公然わいせつだろうが、露出プレイだろうが、飛びっこプレイだろうが、興奮するもう欲望に任せてね、突き進んでいただきたいとは思いますけれども、現に周りの人の迷惑だけは考えて、セックスライフをエンジョイしていただきたいと、各言うに思う高橋智明で、ございましたということで、なんか変になったんで、僕の曲聴いてください。日本バレです。どうぞ。
とにかくタイミングって大切、天下大平スカッと日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、よくよ悩んだり、ズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開 開いて耳を澄ませば今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかく大に抜け大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで天下大変スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫ぶ。丸ごとことがうまく運んで天下大変スカッと日本バレー。動き出したその時に未来は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て順風満帆気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける。丸ごとことがうまく運ぶ。日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。日本バレ以外のね曲ね早く作りたいですね。ただまだねどれぐらいかな、でも2000円ぐらいにはなってるかな。買ってくださった方、チューンコアとのタワーレコードなんだっけ、ネットでそれぐらいは買っていただけてるんで、俺の曲でも聴いてくださる既得な方がいるということでありがてえなとは思いますが、まあこれを機にですね、次の曲も頑張って作りたいなと思っております。まあ真面目ついでにね、露出はいかんよって言ったんじゃなくて、露出もいいんです。見られなければ、見られちゃダメですよ。だからその誰かのトラウマになるようなことは慎めという話だけでございますから。ということで、周知プレイのエロいやり方、カップルでできるね、ソフト SM の世界、ここは俺も気になる。すごい気になる。ね。エロいプレイっていうのはね、やっぱりね、セックスライフをね、充実させるわけですよ。さっきと全然違うこと言ってやがるこいつって思うかもしれないけれど、なぜその周知プレイっていうのは、セックス盛り上がりますし、うん。 でさらに自分の性癖とかもこうカミングアウトできますから、必然的に仲も良くなりますから、夫婦の不和とかですね、そういうのある方はですね、ぜひこの周知プレイをですね得得してですね楽しんでいただきたいと思うわけでございます。で今回ですね、私がご提案する私がご提案する、周知プレイは、5つございます。この5つは、言葉攻め、そして露出プレイで、ノーパンノーブラ外出、これ露出じゃないですからね、これでバレたら、これさすがにまだね、ギリ、僕の中でね、俺の物差しで、俺の物差しが狂ってるからね、俺の物差しで、セーフ、セーフの部分ですね。で、おもらしプレイ。そして、堤毛プレイ。堤毛。毛を剃るってやつですね。これを、皆さんと一緒に、今回は考えていこうじゃないかと思っておりますが、言葉攻めはね、まず行きましょう。いや、一番最初。言葉攻めプレイ。これはね、大好き。言葉攻めはね、やっぱりね、素晴らしいね。どうしてほしいの？この辺あたりはもう基本ですね。あとね、気持ちいいと言ってごらん。これもね、どこが感じるのと、言わせるっていうね、言わせて探っていくという、この、言葉のキャッチボールをただエロいことをしているときにやるだけで超エロくなるという、ね、これは一歩間違うとやべえので、言い方とかそれは気をつけてくださいね。どこが感じるのみたいのはダメです。それは女の子が喜びませんから。ものすごく自分がイケメンというかいい男になったつもりでその子に対して言ってあげましょう。自分の興奮を優先させないというのが言葉攻めの極意です。すげえ真面目なこと言ってるけど、いや、当たりですこれは。だからどこが感じるのっていうのはダメで、その代わり、あれどこが感じるのっていうのはベストっていうことだけ。だ、自分の快感はちょっと二の次にしながら言葉攻めを楽しんでください。でこれね、俺やったことないから多分すげえエロいんだろうなという、ノーブラとノーパンで外出、これはね多分ね、スカートとかじゃなくていいと思うよ。スウェットとか普通のその、それこそドンキホーテ行くぐらいの格好だけどパンツ履いてないとかね、それだけで十分エロいと思う。グレーとか例えば濡れちゃうとシミになるようなやつ、そういうスウェットでノーパンで彼女歩かしたら、超エロいと思うよ俺。これはね、意外と簡単にできるけど、実は簡単なとこだとお家の中でノーパンのまま家事とかさせる、洗濯とか料理、これも意外とエロいって言われてますよ、巷では巷では。俺はだ、ドンキホーテにスウェット1枚で行かせるっていうのは、一緒に行くってのは意外で、おもらしプレイ、これね、ハードルすげー高いと思いますね。一応パンパンさんの原稿では、チンポにおしっこかけてって書いてありますけど、これもうね、ハードル高すぎますね。完全に、ここまで行っちゃう人、プロの方じゃないとこれできませんから、おもらしする姿に興奮するって言って、おしっこを、してもらいましょうってのも、これは無理ですね。これは無理。寒い日にお風呂に一緒に入ってブルってなった時におしっこ出そうっていう時がチャンスですね。これ以外にないです。ラブホテルに一緒にお風呂に入って、おしっこしてっていうぐらいしかないです。うん。いきなりチンポにおしっこかけては、もう多分、その何か亀裂が走りますから、間の彼女との信頼関係に。これ気をつけてくださいね。で、堤毛プレイ。これは、夏場ね。陰毛のお手入れしますから、パンツからはみ出ないように。それの、お手伝いをしてあげれば、彼女の毛を剃るというプレイに、プレイじゃないな、行為に参加することができますんで、その参加する、俺これは、エロくないんですね。俺別に。俺の中ではエロいと思わないんですけど、堤毛やってみたい方は、そうですね、夏場の水着の後、水着の、パンツ跡を反り込むときに、 ご同席するというような形でやるとよろしいんじゃないかなとは思いますが、で、あとは何かな？あとですね、バイプとかおもちゃを使って目の前でオナニーをさせるっていうのは、まあこれもね、オナニーしてごらんって言って入ってできる女の子って実は少ない、全部 AV 女優ですから、それだと。そんないませんから、してごらんって言ってできる子。そりゃそうですよ。だって自分で考えてごらん、ねえねえ、オナニー見せてって言われていきなりオナニーできる男ってそうそういないから。彼女の前で。へっちゃらへーで、チンチンギンギンになって、シコシコできたら、もうすげえ。それは多分シミケンになれますよ。AV 男優になった方がいいかも。だから普通、自分に考えるとなかなかね、オナニーをさせるっていうのは難しいかもしれないけれど、もし姿を見れるのならば、すげえエロいなとは思いますというところでございますね。で、まあちょっとなんだろうな、これな。周知プレイっていうのはそこら辺が一番大事なことなんですけどね。シチュエーションがでかいですね。だから簡単なところはあれかな。いつも暗がりでエッチしてるなら、ものすげえ明るいところでエッチするとか、鏡の前でエッチするとか。これはなかなか、エロいと思いますが、どうでしょう。お試しくださいって言い方がいいのかどうかわからないけれど、頭の片隅に入れていただければ、より良いセックスライフが、ライフが送れるのではないでしょうか。高橋智明でした。では、CM へ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも。ご報告というか、ドライオーガズム、要するに射精じゃなくて、男は果たしてオーガズム、快感をこう絶頂を味わえるのでしょうかという話で、もう2回か3回はうちの番組でこのドライオーガズムに対してお話をしてたと思います。で、俺もなんとか味わいたいと頑張ってはございますが、ドライオーガズムを経験することはない。だから、もうかれこれもう3年4年、ネタを見つけてから4年ぐらい、女性のように何度も絶頂してみたい、連続で行ってみたいと、こう、願いに願っておりますが、なかなかそこまで行ってはございませんで、この前も、やってみると言って、お風呂でね、お尻の穴の中にあるわけですよ、男の。ネタでね、今度も喋ろうかなと思うと、アナル舐めが大好きな男の人の舐め方みたいなのを、女の子に指南をしているコーナーっていうのがありまして、これもちょっと喋ろうかなとは思ったんですけど、 まあね、アナルの舐め方、そんなあるの種類っていうのもあったんで、それネタにもできないかなと思って喋ってなかったんですけど、要は、今、ドライオーガズムするにも、アナルってか、お尻の穴の中に指突っ込まなきゃいけないんですね。で、指突っ込んだりするのに、エネマグラっていう、まさになんつったらいいんだろうな。まあ、ちょっと変形したこけしみたいな感じのやつなんですけど、それをお尻の中にぬぷっと入れまして、それでまあ、じっとしてるっていうのが、まあ、ファースト、第一段階ってやつなんですけど、それでもね、なかなかうまいこといかなくて、お尻の穴だけが、なんとなくじんじん熱くなって終わりっていうですね。で、ほら、うんちとかもついちゃいますんで、お風呂の中でやらなきゃいけないので、その辺とかもね、精神的になんかなんだよこれって思っちゃったらもう負け、みたいな感じなので、ドライオーガズムの道はまだまだ遠いと。一応ご報告かこれ、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。ミュージックゼロチャンネルのツイッターのアカウントでございます。 M アンダーバー Z アンダーバー CHANNELMZ チャンネルでございます。フォロー、リプライ、よろしくお願いいたしますと。で、全然更新されてないツボさんの、ね、もう年末だから一回ぐらいは、なんとかと申しております。デルタ IR と入れまして、ね、エアーでございます。で、エアーシンガーと呼びますんで、歌歌ってますんでね、聞いてあげてください。ツイッターの方でフォロー、リプライ。そして、ツイキャスも最近はやってないもんね。ぶっちやってません。ツイキャスも、まあ、気が向いたら始めますので、聞いてあげてください。で、YouTube の方はチャンネル登録、いいねいただければ、ツボさんが喜びます。で、僕の方はトム、T-Omega-M、T-O-M、雑談、フォークギター、それと、最近のパワーワードは、アトムくんと俺ですね。アトムがカタカナで、と俺ってやるとですね、俺の一人芝居が見れるのと、あとフォークギターの弾き語りやってますんでね、トム雑談か、トムフォークギター弾き語りか、アトムくんと俺っていう風にやれば、僕のミュージカー YouTube チャンネルが出てきますので、チャンネル登録、いいねいただけると大変、高橋智明が喜びますと。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。今年もあともう少しだね。高橋智明でした。また会おうね。じゃあね。さよなら。